私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。私たちの主イエス・キリストにあって兄弟姉妹でおられる皆様、今年の夏のフィンランドは20度を超える日があまりなくて冷夏でした。夏を謳歌したい北欧の人たちにとってとっても残念なことでありましたが、残念だったことは天候だけではありませんでした。それはフィンランドでもテロ事件が起こったということであります。8月17日にスペインのバルセロナなどで15人の犠牲者を出すテロ事件が起きたちょうど2日後、私たちが滞在していたトルク市の中心にありますマーケット広場で、これもスペインの時と同じ国の出身の若者が刃物で無差別殺傷事件を起こしたということがありました。2人の方が命を落とし、8人の方が重軽傷を負うという犠牲者を出したのであります。スペインの事件では IS が犯行声明を出したということですが、フィンランドの方は捜査が進むにつれて犯人の若者が IS の主張を受けていたということが明らかになってきました。フィンランドは2年前欧州を揺るがした移民難民の大量移入があったときに、フィンランドは3万人近くの人たちを受け入れました。人口550万ほどで3万人というのは1億2500万の日本で考えたら70万近い人たちが入ったことになります。フィンランドはかつて北欧の他の国に比べて移民難民の受け入れが消極的だったのでありますが、この時時代は変わったと思わせました。もちろん移民難民の受け入れに反対するポピュリスト政党も大きな勢力を持っています。ちょうど夏の前にそういう党の強硬派と穏健派が分裂した後だっただけに今回の事件が政治的にも影響を与えることが心配されています。さて、今回のテロ事件の捜査や裁判の行方が今後どうなるかとか、またフィンランドの政治や社会がどういう方向に進むかという、そういう話には立ち入らないことにします。じゃあどうして説教の冒頭でこの事件を取り上げたのかといいますと、この事件が起きた後良識ある市民の対応を報道などを通して追っているうちに、本日の福音書の箇所が大きな意味を持っているということに気づいたからであります。本日の箇所のイエス様が溺れかけたペトロに手を差し出して引き上げて助けたという場面です。テロ事件の後、世論の中でスローガン的に言われた言葉の中に次の2つのものが頭に印象に残りました。一つは憎しみを憎しみで返すなということです。憎しみを憎しみで返すな。もう一つはできる限り通常の生活を続けよう、できる限り通常の生活を続けようというものです。この2つは誠に真理だと思いました。というのはテロリズムの目指すところにあるものは相手に憎しみをかきたてて同じ土俵に引き込もうとすることであります。また相手が憎しみや恐怖に満たされて通常の生活ができなくなるようにすることにあります。それで憎しみを憎しみで返さない、そしてできる限り通常の生活を続けるということほどテロリストを悔しがらせることはないのであります。とは言いましても、憎しみを憎しみで返すなとか悪に悪で報いるな、善で報いよというのはなかなかできることではありません。こういうことはイエス様の教えの中にも、またイエス様を受け継ぐイエス様の教え 定を受け継ぐパウロの教えの中にもはっきりと言われているんですが、これはキリスト教徒でも実践するのは困難です。それでもキリスト信仰の中にはそういう教えに絶えず心と目を向けさせる力が働いているので、信仰者の内面に大きな葛藤をもたらします。私は以前の説教でこの難しいテーマについて触れたことがあるのでありますが、その時申し上げたことは、キリスト信仰の中の2つの要素があって、それが人間の心と目をそういう方向に向けさせる力を生み出している。その2つの要素というのは、一つにはイエス様を救い主と信じる信仰であるということ、イエス様を救い主と信じる信仰、もう一つの要素というのは、それと密接に結びついていますが、最後の審判と死者の復活の信仰、最後の審判と死者の復活の信仰、この2つの要素があって、これらがこの難しい事柄に私たちの心と目を向けさせる力を持っている、ということを申し上げたことがあります。このテーマは、この世が存在する限りはなくなることのないテーマでありますので、これからも説教を通して繰り返し繰り返し取り上げられることになると思います。そういうわけですので、本日の説教では、本日の福音書の歌詞に関係しているもう一つのテーマに絞って話を進めていきます。それは、できる限り通常の生活を続けるということです。今回のフィンランドのテロ事件は、犠牲者の遺族や関係者だけではなく、全国民的なショックを与えました。受けたショックに対して、よく言われたことは、一人で閉じこもったり、一人で考え込んだりしてはいけない。思いを言葉にして、他の人に聞いてもらいなさい。思いを語られたら聞いてあげなさい。そういうことをよく耳にしました。事件のあったマーケット広場の一角には、たくさんのろうそくと花束が置かれて、連日多くの人が取り巻いて見ていました。その人々の群れの中に、赤十字の職員やボランティアが何人も出ていて、そういう思いを打ち明けたい人たちの話を聞いている場面を目にしました。また、事件が起きたのが金曜日だったので、週明けの月曜日は、市内の学校では最初の授業時間に、先生が事件について明らかになっていることを生徒たちに話して、生徒たちの思いを聞く時間を設けていました。これはインターネットなどで根も葉もない情報が飛び交っていて、恐怖や憎しみを煽ったりして、子どもたちが惑わされないようにするためにはとても重要な指導だったと思います。本当に事件当日はデマ情報も流れていました。その月曜日のテレビニュースのインタビューで、中学生ぐらいの生徒が感想を聞かれて、そういう授業の最初にそういう話し合いの場を設けたことについて感想を聞かれまして、話し合いをしてよかった、これからどうなるか心配していたけど、話し合いの後クラスのみんなは授業に集中できたと思う、クラスの雰囲気は前と同じに戻ったと思う、そういったことが印象的でありました。テロ事件に限らず、大惨事とか悲劇的なことが起きますと、悲しみや恐怖が人々に広がります。その時、通常の生活がもろく崩れやすいものに感じられ、確かなものを失ったという喪失感に襲われます。テロ事件のようなことが起こると、これからは危険と隣り合わせに生きなければならないということを嫌顔でも意識するようになります。そうなりますと、 できる限り通常の生活を続けるっていうのは自然にできることではなくなって、本当に意識して努力してしなければならないものになってしまいます。一人でこもっていろんな感情の虜にならないようにするために、話をする、聞いてあげるっていうのは基本的なことです。それでも危険と隣り合わせということを意識してできる限り通常の生活を続けるというのは、なんだか足かせをして前に頑張って進まなければならない、そういう重々しさがあります。大人や親というのは子供が伸び伸びと自然に通常の生活を送れるように守る責務があると思います。しかし子供も大人になれば、通常の生活というのは空気のようにあるものではなくて、意識して送るもの、場合によっては努力して送らなければならないということを学ぶ必要があると思います。それは子供を守るためでもあり、また自分自身のためでもあります。人間というのは誰でもいつかは死を迎えるのですから、テロ事件があるかどうかにかかわらず、これは学ばなければならないことだと私は思います。もちろん、悲しみを生み出す出来事が大きすぎて、意識して努力するなんて言っても、通常の生活を続けるということが非常に困難になる場合もあります。意識するにも、努力するにも、力の源が必要です。どこにそんな力があるでしょうか。見出すことができるでしょうか。ここで少し脇道に入りますが、ドイツの有名な作家トーマス・マンの小説に魔の山というのがあります。そこで主人公の青年が雪山で遭難しそうになって、吹雪の中で睡魔に襲われて夢を見ます。そこに平和に満ちた海辺の町があって、そこでは礼儀正しく思いやりに満ちて互いに敬意を表し合うとっても高潔な人たちが住んでいました。そこの若者たちもとっても健康的で、見ていて思わず憧れてしまうほどでした。ところがその町の背後の山には不気味な神殿があって、そこでは血に飢えた鬼のような者たちが幼子を安咲きにしている、そういうところがありました。海辺の人たちは実はそういう残酷で悲惨な世界が紙一重にあるということを知っていながら高潔に生きている。そのことに気づいた主人公の青年は、彼らはそういう世界があるのを知ってどう生きていく言ったらいいのだろうかと考えて、結論として高潔に生きるということを選んだんだと推論します。そして自分も彼らのように善良になりたいと青年は思います。そのためには考え方、思考を死に服従させてはいけないんだということに気づいて、そこで目が覚める、そういう場面があります。それでは危険や死と隣り合わせでもそれらに押しつぶされない力はどこから来るのか。考え方や思考を死に服従させないというのが鍵ならば、その具体的な手引きは何で、それを行える力はどこから来るのか。トーマス・マンの小説にその答えはないんではないかというのが、2回読んだだけですが私の見解です。もし答えがないとすれば、トーマス・マンの意図というのはきっとこういうことではないだろうかと思いました。つまり、世界にはいろんな宗教や信条があるんだから、答えはそれぞれが自分で見つけなさい、というふうに読む人にまず問題点がどこにあるのかを明らかにして、それを示すことにあったのではないかというのが私の その本を読んだ、まあ、現在の解釈であります。まあ、それが的を得ているか得ていないかという、まあ、議論はしないんですが、大事なのは危険や死と隣り合わせでもそれらに押しつぶされない力、できる限り通常の生活を送る力はどこから来るか、その問いであります。その問いに対してキリスト信仰者は聖書から答えを見出すことができます。本日の福音書の箇所も答えを与えています。それでは本日の福音書の箇所に入ってまいります。焦点となる場面をよく見ていきましょう。イエス様は5000人以上の人たちの空腹を満たす奇跡を行いました。その後で弟子たちに船に乗ってガリラヤ湖の対岸に先に行っていなさいと命じました。弟子たちは出発して、イエス様は群衆を解散させて、その後山に登って一人で祈りました。時はすっかり夜になっていました。強風がガリラヤ湖一帯に吹き始めました。弟子たちが乗った船は向かい風とそれがもたらす波に進行を妨げられて悪戦苦闘しています。私たちが使っている新共同訳によりますと、船は陸から南スタディオン離れていたとありますが、ギリシャ語の原文では南スタディオンどころかたくさんのスタディオンであります。2スタディオンとか3スタディオン程度ではなくて、たくさんスタディオン離れていた。1スタディオンはだいたい192メートルということなので、仮に10スタディオンとすれば2キロぐらい離れていたことになります。その時山を降りたイエス様が湖の上を歩いて船に接近します。弟子たちは幽霊だと言って怯えたとありますが、怯えたというよりはギリシャ語の動詞はもっと強くて驚愕したというぐらいの強い意味です。恐怖のあまり叫び出すくらいのパニック状態に陥ったのであります。さて、この水の上を歩いてきた者が幽霊ではなくてイエス様だと分かってみんながほっとしたとき、ペトロがイエス様にあえて命じさせて水の上に乗り出しました。新共同訳ではイエスの方に進んだ、29節にイエスの方へ進んだと訳されていますが、これもギリシャ語の原文を忠実に見ますと、実はイエス様のところにほぼ到達したという表現です。イエス様のところにほぼ到達した。実際ペトロが溺れ出した時にイエス様を手を差し出して引き上げたのですから、実はそれぐらい近くまでペトロはイエス様のところに行っていたのであります。それではペトロが水の上を歩いた距離がどれくらいだったか推測できるでしょうか。書かれている文章をもとにちょっとやってみましょう。水の上に立っているイエス様と船の間の距離がどれくらいあったか、そこから考えますと、時刻は夜明けの薄暗さ、そして強風と波がある。そういう中でイエス様の声が聞き分けられたということを考えますと、50メートルというのはどうでしょうか。長すぎるでしょうか。30メートルはどうでしょうか。30メートルでもペトロはそれをほぼ完歩したのであります。しかも強風と波の中をです。さて、溺れかけたペトロをイエス様は手で支えるようにしてか、または両腕で抱きかかえるようにしてか、どちらか分かりませんが、ギリシャ語の表現ではっきりしないんですが、いずれにしてもイエス様はペトロを助け出して、2人は船に乗り込みました。その時、風が止み、平穏な湖が戻りました。以上がこの本日の福音 福音書の歌詞の出来事の大まかな流れです。その中のペトロの一件のことをよく見ますと、3つの段階があることに気づきます。3つの段階、まずはじめにペトロはイエス様が水の上を歩ける方だと分かって、そのイエス様に一言命じて、そのイエス様が一言命じてそれに聞き従えば自分も歩けるんだと信じて、実際そうなったということであります。イエス様が水の上を歩いたというのは、これは重力に関する自然法則を超えていたということですが、天地創造の神が作られた天と地の中で効力を持つ自然法則、これをイエス様が超えた。イエス様が超えられたというのは、これはヨハネ福音書1章やコロサイ人への手紙1章に言われていることですが、イエス様は神の独り子として乙女マリアから生まれる前は永遠の存在として天地創造の神の天地創造の場面にも神と共に居合わせて創造の役割を担っていたということが言われています。まさに父なる御神と同様の万物の創造者でありますので、作られたもの、自然法則も、をも含む地上物を超えているのであります。水の上を歩くというのは、まさに神の子としての一面を表したということであります。ペトロは、この方の言葉を信じて従えば同じことができると信じました。そしてまさにそうなりました。しかしそれができたのはペトロの力ではありません。それは完全にイエス様の力によるものです。来なさいという言葉に秘められたイエス様の力によるものでした。その言葉をそのまま受け入れたので、言葉に秘められた力がそのまま働いたということであります。これが第一の段階です。次の段階ですが、これは場面の描写をよく注意してみる必要があります。私たちの新共同訳を見ますと、ペトロはイエス様に向かっている最中に風に気づいて、それで怖くなって溺れ出したという訳になっています。つまり、最初は風に気づいていなかったんだが、歩いている最中に突然気づいてしまったという訳です。ところが、これもギリシャ語原文をよく見ますと、そうではなくて、風に気づいたの気づいたっていうのは、見るっていう動詞ですが、この動詞の用法をよく注意してみますと、水の上を歩き出してからイエス様のところに到達するまで、そして怖くなって溺れ出すまで、ずっと一貫して見ているという意味です。後で風に気づいたんではなくて、もう最初から風も波を見ているのであります。途中で気づいたんではなく、風も波もイエス様もみんな眼中にあったのであります。それで危険な状態があるということは頭のどこかにあるはずなんですが、イエス様の力を信じるということが恐怖を完全に上回っていて、それで来なさいっていうイエス様の言葉が耳に大きく響いて、風の音は何か気にならない雑音にしか過ぎなかったのであります。ところが時間が経つうちに雑音の方が大きく響き出して、目の前にいるイエス様よりも波風の方が強く大きく目に入るようになってしまって、それで信じることと恐怖が逆転してしまうのであります。この恐怖と信じることの力関係が逆転したということが第二の段階になります。この逆転が起きますと、自然法則を超えるイエス様の力が働かなくなってしまいます。イエス、ペトロはその法則の中に吸収されてしまいました。そうなると今度は、気 地造物である人間の能力や努力で水の上に立たなければなりません。しかし自然法則の圏内に置かれれば、どんなに踏ん張っても力を込めても沈むものは沈んでしまうのであります。溺れ出したペトロはイエス様に助けてくださいと叫びました。イエス様は手を差し出してペトロを引き上げました。これが3番目の段階です。ここで助けてください、助けるっていう動詞ですが、ギリシャ語の原文では救うという意味の動詞であります。助けるも救うも同じ意味でありますが、救うというともう少し意味が深くなります。キリスト信仰でいう罪の支配からの救い、神の罰からの救い、死を超えた永遠の命に預かる救い、そういう個々の困難というものから脱出するとか、個々の困難を逃れるという、そういうことを超えた広い意味を持つ救いであります。溺れることから助かるという、そういう直近のことだけではなくて、人間の救いに関する言葉がギリシャ語にあります。このことからこの出来事を捉え直すと次のようになります。ペトロが溺れ出したというのは、人間が自分の力で神聖な神のもとに自分を引き上げようとするとどうなるかということを象徴しています。人間は自分に内在する罪をそのままにしては父なる御神のもとに引き上げてもらうことはできません。なぜなら神は罪の汚れとは全く対極にある神聖な方だからであります。ペトロが溺れ出したというのは、人間は自分の力で罪の汚れを拭い去ることができないということを如実に象徴しているのであります。そこでペトロがイエス様に叫んで、すぐ手を出してもらって引き上げてもらったっていうのは、それはまさにイエス様が人間に代わって罪の問題を解決してくださったということ、そのイエス様に全身全霊を委ねることで、イエス様がしてくれた解決を自分の解決のようにいただけるということ、それで神の身元に引き上げてもらえるということ、これらのことを象徴しています。イエス様が人間に代わって罪の問題を解決してくれたというのは、これは十字架の出来事として、歴史上の出来事としてあります。神話とか作り話ではありません。それでは十字架の出来事とは何かというと、これは神の一人子が人間に代わって人間の受けるべき神罰を全部引き受けてくださった、まさに神聖な生贄になったということであります。話はそれで終わりませんでした。イエス様は一度死なれたんでありますが、3日後に死なる御神の力で復活し、そのようにして死を超えた永遠の命があることを示され、その扉を人間のために開かれました。人間はこうしたことが全部自分のために行われたんだと分かって、それでイエス様を救い主と信じて洗礼を受ければ、イエス様に全身全霊で助けてください、救ってくださいと叫べるようになって、ペトロのように引き上げてもらえるようになったのであります。大抵の人はイエス様に手を差し出してもらって引き上げてもらえるということを聞くと、これは人生のいろんな困難や危機において助けてもらえることを考えるかもしれません。もちろんそれもあります。しかし人間の命にとって一番重要で決定的なことは、この世を去るときに自分の作り主のもとに引き上げてもらえるかどうかということであります。このような命の決定的な場面でも、救ってくださる神の一人子を救い主として信じる信仰、この信仰があれば 人生の中で嵐が吹き荒れ、大波が荒れる時でも、いつもイエス様は手の届くところにおられるんだと安心することができます。イエス様は助けてください、救ってくださいという叫びに必ず応じて手を差し出して引き上げてくださいます。それはこの世の人生の中の個々のいろんな困難や危機の時もそうだし、また一番重要で決定的なこの世を去る時にも手を差し出して引き上げてくださいます。これが確実なことだと信じられるのは、何といってもイエス様の十字架と復活の出来事があるためであります。そしてその出来事が起きる前にも、ペトロを水の中から引き上げたことで、そういうふうにしてくださる方であるということを具体的に示されたのです。この世を去るときにそうしてくださるなら、この世の人生の中でも、個々のいろんなことでも引き上げてくださる、そう信じられるのです。このことが、死や危険と隣り合わせにいる緊張感があっても、重々しくならず、できるだけ普通の生活を続けることを意識して、努力する力を生み出すのです。まさに聖書を通してその力が与えられるのです。終わりに、最初に申し上げたフィンランドのテロ事件からちょうど1週間経った後、国教会のトゥルク市とその近郊の有志たちの呼びかけがあって、事件の場所に集まって賛美歌を一緒に歌おう、そういうことがありました。それについて最後にプレゼンします。この時トゥルク市交響楽団の団員が伴奏を担当して、集まった人たちが歌った賛美歌というのは、フィンランドの教会賛美歌600番、善の力の驚くべき守りに、善の力の驚くべき守りにという賛美歌でした。それは悪の力に襲われた時、父なる御神に身を寄せることの大切さを歌う歌であります。曲はフィンランドの作曲家によるものでありますが、作詞は誰のものかといいますと、これがかの有名なドイツの神学者ディートリヒ・ボンヘッファーによるものであります。あのナチスドイツの時代に反体制の態度を示して強制収容所に送られて処刑された悲劇の神学者です。その彼が処刑される前の年に書いたテキストがフィンランド語に訳されて賛美歌になりました。ドイツ語の原文が手に入らなかったので、ここではフィンランド語訳を日本語に訳して紹介したいと思います。この歌の中で、神から差し出される手にしっかりつかまるということが言われています。危機や悲惨なことが起きて心がかき乱されて、これからどうなるかと不安に陥るとき、父なる御神と御子イエス・キリストへの信頼を今一度思い起こさせて、心を落ち着かせて、通常の生活を送れる力を与えてくれる賛美歌だと思います。まさにマーケット昭和で歌われるにふさわしい歌だと思いました。その歌の、訳をご紹介いたします。善の力の驚くべき守りに、一節目、善の力の驚くべき守りに我らは皆静かに包まれている。忠実な創造者に信頼して、今共に新しい時に進みゆかん。二節、苦難の道我らの前に立ちはだかるなら、キリストはその時も我らを運びゆかん。我ら命を父なる御神の御手に委ね、神自ら我らに平安を備えたまう。三節、 主よ、希望のろうそくに輝きを与えたまえ、灯火に安らかな温かな光を与えたまえ、闇に光を投じ恐れを取り除きたまえ、キリストよ、我らの間にとどまりて平和を来たらせたまえ。4節。悪の支配が周囲で勢いを増すとき、御国の声をとどろかせたまえ。御国の民が新しい賛美の調べで今もう歌っているのを我らが聞き入ることができるようにしたまえ。5節。善の力の忠実な源である方、何が起ころうとも我らを覆い包んでください。夕べから朝まで闇の時もずっと共にいてくださる創造主、彼から我らが新しい日を受け取る。以上です。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るように。アーメン。それでは御言葉の感謝の歌として教会賛美歌の301番を共に歌いましょう。